主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき361回です。
361、
はい。今回はですね、ちょっと新しい企画をちょっとシリーズ企画というか不定期企画をちょっと作ろうかなと思うことをやりたいんですが、
ああ、そう、そんなまたややこしいことしていいの？
はい、ちょっとケリーさんですね、
はあ、
春からですね、
はあ、
新聞を取るようにしたんです。
へえ、
うん、
何新聞？
中日新聞。
言っちゃっていいの？
うん、いい。ケリーさん馴染み深い中日新聞を撮ってるんです、撮ったんですけど、テレビのニュースって見てるとしんどくならない？最近
だ、昨今 のコロナ事情でってこと？
コロナ事情だけじゃなくても、なんか余分な解説とかさ、コメントが多くて、なんか耳障りなんですよ。で見ててもしんどいし、
うん、
でなんか出来事だけ知りたいな、ちょっと解説ついてるぐらいでいいやって思うと、
NHK とかにしてきてじゃん。
うん、NHK は見てる、うん、7時のニュースとかは見るんだけど、
うん、
であとネットのニュースも見るんだけど、
はいはいはい、
速報とかそっちの方が早いから、
うん、
見るんだけど、いろんな人がいろんなコメントをするじゃない。
そうですね、う
ん、あれが気持ちよく自分の意見と合ってる時は気持ちいいんだけど、うーんとか思うと見てるとだんだん辛くなったりして、やっぱ余分な情報がついてくるんですよ。
そう
だ
ね、
でちょっとしんどいので、基本的にラジオのニュースが僕ちょうどいいなって思ってるんです、
うん
うん、でもそればっか追っかけられないので、
うん
うん、新聞ってちょうどいい情報量なのかなってちょっと思って、ちょっと久々に新聞を取ることにしたんですよ。
お
で、まあ
いいじゃん、
なんちゅうの、まあ速報ってないけど、
うん、
まあ、昨日あったこととかはまとめてと、うん、あとその他目に入って、あ、こんな情報もあるんだとか、
うん、
こんな話題もあるんだっていうので、目につくこともあるので、ちょうどいいのかなってさ、ちょっと思うようになって、ちょっと撮りました。で、その新聞にはですね、時々日本史にまつわるニュースって出てくるわけですよ。
うん、まああるね。
で、それをきちんと切り抜いて今撮っているんです。
へー、
うん、で、ちょっとこれでどんなニュースがあって、どうだこうだとこう喋るっていうのを、不定期に適当に溜まった頃にやろうかなと。
へー、
うん、いうのです。で、今回ですね、これだけ、特にその全国とか広域でこうニュースになるような歴史ニュースね。で、ほら、地方版とか、
はいはいはいはい、
そこまでやると地域に偏りも出ちゃうので、
まあ、それこそテレビで扱われるみたいな、
そうそうそうそう、大きなニュース系だけをっていうのと、あとカルチャーとか文化ページとかに載ってるのもちょっと避けてます、
うん
うん、だから今度こんな展示会があって、
はいはい
はい、絵画庭とか、そっとこういう由来があってとかっていうのもちょっと避けてます。で、皆さん、こんだけ用意したんで、ちょっと気になるのをちょっと一つ順番ですけども、なんかこれ世界史だ、マヤ文明のやつだ、
選ぶ、
これはちょっと選ばなくていいんですけども。
じゃあ、あなたお好きな
これ
古代、
はい、令和2年3月27日金曜日付のニュースです。あ、で、私は中日新聞を取ってるので、基本全部中日新聞ですね。
はい、
はい、飛鳥美人色白になった、
うん、
はい、飛鳥美人などで知られている奈良県飛鳥村の高松塚古墳壁画について、文化庁は3月26日、修復が同日で終了したと発表した。1972年に発見され、考古学ブームをリードしたが、文化庁による管理体制の不備でカビが発生していたことが2004年に判明。 石室を解体して2007年からカビを除去していた。今後は保存や展示方法が課題となる。2008年以降の修復に関する費用は、合計27億円かかったそうです。
うん、
で、この飛鳥美人、これ日本史の教科書とかでも大抵載ってますね。
もちろんです。
4人の女性が載ってるんですが、これに、黒いカビが生えちゃったのが、
うん、
この黒い汚れがほとんど見えなくなっています。一方で発見当時の濡れたような鮮やかさは薄れ、全体的に白っぽく乾いて見えるようになりました。
ほう。
発見当時、石室内は 100% 近い湿度だったが、古墳から約1キロ離れた修復施設では、カビ発生を防ぐため、湿度を 55% に設定しています、
うん。
修復が終わっても再び劣化するのを防ぐため、当分の間、古墳に戻さないことが決まっているという。このニュース覚えてますね。カビちゃった飛鳥美人。
カビたって話はね、はい、ありましたね。うん、
だから昭和時代に発見されたのは多分日本史の教科書にも載っている状態なんでしょうね、
うん、
で平成時代に黒いシミが見つかって汚くなっている。
ああ、こう写真がちょうど並べて、ね、
載ってるんですね。で平成令和時代に修復が終わったと。
あ、これが終わってんの。
はい。
あ、マジか。
うん、よく分かります。
この程度なんや。
うん、
あ、
染み抜きをするんだ。20何億円かかってんだよこれ。
ああ、でもやっぱ最初の方が綺麗だね。
ああ、ちょっとそんなに綺麗に治ったように見えないね。
だから一番ひどい時よりマシぐらいだよね。こんな状態なのか。へえ、
まあ、紙新聞紙で見てるから、
まあまあ、
鮮やかさとか、
ね、にしてもね。
やっぱその発見当時のが綺麗だよね。
そうだよね。やっぱ一回なんかカビちゃうとね。
そりゃそうだよね。
あの風呂のあのなんだっけ、洗剤のコマーシャルじゃないけど、やっぱりこうカビって根っこが入るんだってね。
ああ、そうだね。
ね、だからなかなかその表面だけ落としてもっていう話
だ
って
ね。ダメなんだよね。だから今公開されるのかな。
あのなんだっけ、横っちょで見れるんじゃないの。
あれだってあの、
あ、
あれ高松塚古墳の隣にあるのは復元した
やつだよね、
うん、
ああ今それはなんかあれだね、空調の効いた部屋に入ってるんだよね。
1週間ずつ年に4回一般公開も続けるそうですよ。
うん、
うん、この高松塚古墳から1キロぐらい離れたところで
ありますね。
あのあれ
展示のなんかあります
ね。なんか飛鳥橋のなんか施設なんかあるよね、研究所みたいな展示室みたいなところって、トイレがあるところ。
トイレはどこにでもあるでしょ
う。うん、なんか展開してるじゃん飛鳥うろつくと、そういうなんか資料館みたいなの
とか。そのままのズバリみたいな名前どうじゃなかったっけ。
あった
飛鳥、
あの道沿いじゃない、
高松塚壁画展示館みたいな。ったっ
展示館はあるでしょ。展示館は高松塚古墳、
あれが横っちょのやつ
あるでしょ、
うん、
あれじゃなくそこから1キロぐらい離れたところで修復作業してたんだって。
あ、作業場もあったね、なんか、
うん、やっぱりこういうのは開けちゃダメなんだろうね本当はね。
うーん、まあね、まあでも見つからないと意味ないじゃないんだけど、
ね、だからこれの反省もあってキトラ古墳はすごい厳重にしてるでしょ。
そうですね、
うん、やっぱり日本は湿気との戦いだもんね。
本当ちょっと条件が変わるとそうやって何千年も残ったものでさえも
タイムス時間が動き出しちゃうんですね。
動いちゃうんだね。
この修理を開始したのが、まずその石室を解体と移すのが始まったのが13年前ですよ。これ本当に文化庁の管理が悪かったって言ってごめんなさいって言ってるんだもんね。
言ってましたね、謝罪みたいになりましたね。
大きくニュース取り上げられましたが、
うん、
綺麗になったそうです。また あでも一般的にあの復元で見るのはあの複製を見るとこは昭和のやつだもんね、
うん、
この令和版の飛鳥美人じゃないんだもんね。これはその一般公開の時に合わせて。
これ悩ましいね。なかなかちょっとやっぱり汚い本物を見るのか
でも
精巧な復元を見るのかまあ両方見ろって話なんだけど、あこの程度なんかもっと綺麗になるのかなと思った。
やっぱ今のやっぱりタイム風呂敷って必要なんだろうね。
できないし、
あ
まあね、だこれも歴史っていう考え方もあるからね。こうやってこの時に汚れましたっていうのね、
その悪いね残念な歴史もちゃんとうまくちゃんと受け入れていくっていうのも大事でしょうね、
はい、
さあ続いてはどれにしましょうか。
これ
これはい令和2年6月3日ですね。命のネイビザ初確認、
うん、
ユダヤ難民一家に敦賀行き。第二次世界大戦中旧ソ連の中ウラジオストック総領事代理を務めたネイ・サブローさんがナチスドイツの迫害から逃れたユダヤ人難民に発給した日本通貨ビザが初めて発見された。ネイさんが独断でビザを発給したとの証言記録は2017年にロシアで見つかっており、この調査に携わった大学教授は証言を裏付ける重要な資料と見る、ね、ビザは1941年2月28日ポーランド出身のシモン・コエンタイエルさんとその妻娘の一家3人に発給されたもの、
うん、
鶴が横浜経由アメリカ行きと書かれ、ネイさんの署名と在ウラジオストック総領事代理の印が押されていました。少なくともこういうのが20枚発給されたと推測されていくものだそうです、
うん、
ということで命のビザとかってこのネイさんって知ってた？
いやこの人は初めて聞きましたけどね、あの杉原中
年という人がね、そうそうそうそう
非常に有名な
あの人が映画でやってたやん。
加藤？
違う
映画のやつ。
映画でね、ほら今エールでお父さんやってた人誰だっけ？
風間茂雄。
山口の智子の旦那さん唐沢俊明。
映画でやってる。唐沢の映画なんか
あった？やったここ数年前にやったよ。ちゆめさんの
嫁さん誰？
嫁さん女の人。
分かってる。
いや覚えてないけどやってた。映画館見に行った。
加藤剛のドラマは見たな、うん、テレビで。
加藤、いやいやいや唐沢俊明さん、
ね、唐沢の、
うん、
へ
え。唐沢俊明、あらら、うん、俊明。
最近
だよ、ここ数年だと思う。
10年以内
10年以内。おもれきやってる最
中。おもれきやってる最中、
うん、
へ
え。出演映画結構古い方だと思うんだ。
いつ
映画でしょ。映画杉原千畝って2015年の映画です。
ああ全然、
はい、
5年前
見ますよく、うん、
へ
え。じゃあちなみにこのネイ・サブローさんって方は、
ああ
現在の宮崎市、
うん、
当時の広瀬村出身の外交官、
うん、
大正10年1921年に旧満州の日露協会学校に入学、
うん、
第2期の 2期先輩、2つ上の先輩に杉原中年がいました。
経歴が一緒ですね。
うん、で、昭和15年1940年12月からウラジオストックに勤務、
うん、
戦後は法務省に移り名古屋入国管理事務所の所長を最後に引退。1941年3月、すでに杉原ビザによる入国難民の対応に苦慮した外務省は、根井さんに杉原ビザの再検閲を命じたが、一度発給したビザを覆すことは国際的信用から考えて面白からずと反論、難民たちを敦賀行きの船に乗せたそうです。
お
うん、知り合いなんだね杉原チームと、う
ん、後輩なんだ。
ああ、だったら出てたのかな、あの映画に、その唐沢寿明の映画で。じゃあそのウラジオストック
戦後の話で、
いや戦前にさ、そのナチスの時にさ、
うん、
その杉原千畝さんにビザ書いてもらって、
うん、
あの多分シベリア鉄道とか通って、そうそうそう、あの極東まで、
うん、
次々に人が来て、
うん、
困っ、なんでこんなにいっぱい来るんだっていうのを、なんかいいじゃないかみたいな、
で
対応してた人がいたんだよ確か。これが姉さんだったのかな、もうちょっとよく覚えてないけど、うん、でそっから日本、まだ1940年、昭和15年に太平洋戦争が始まる前だから、
うん、
まだアメリカに行けたの？
いや全然行けますよ。
行けたの？
うん、
でもほらほら、日系アメリカ人ってほら、もうアメ、日本に日系アメリカ人がさ、アメリカからさ、もう日本に帰ってってよみたいなのあったじゃん。
お
う、あれってもうちょっと前だよね、昭和10年。
いや排斥はそれはずっと前から、
まあ、あるけど、行き来はまだできた。
いや全然行けるでしょ。
あ、そう、うん、で行ったんだね、たくさんね。
通貨ビザだよね。
あ、うん、あ、だってロシア、そのドイツとかあの辺からソ連ずっと通ってシベリア通ってウラジオストック来て、うん、日本で新潟とか、あ、敦賀か、敦賀行きで、うん、で横浜からまた船で渡る。
そうそうそう。
壮大ですね。
日本の勢力圏を通らないと行けないじゃん。
うん、
ヨーロッパから、ヨーロッパは、ね、ドイツが抑えてるからどこからも出れないし、
うんうん、もう戦争始まってるもんね。そうそうそうそう、1940年ってね。
で日本からは船が出てるし、まあそのね、満州を通って中国からは中国、うん、アメリカに渡れるけど、で日本の勢力圏を通らないとダメね、
はいはいはい、
そのため通貨ビザっていうの
が。ああ、じゃあ日本でも済ました方がいいんだ、その満州に
済ますっていうか、一応だ、
取れちゃう、
まあね、大体こんなんできる人ってお金持ちのユダヤ人だから、うん、まあ、一応アメリカとかその南米とかに一応行き先は決まってるわけですよ。受け入れはできてるけど、そこまで行く過程に日本を通過しないといけない、
うん、あ、 そうですね、
その場合は日本が許可を出さないといけない。
あ、そうですね、
ドイツの政府が通すなっていう圧力かけてくるから、どうしようで、外務省は出すなって話なんだけど、
まあ
現場で結局やっちゃったって話でしょ。
こうやってさ、こうやって何十人も何百人もさ、こうやって行くわけじゃん、うん、日本経由で、で、うん、その旅費は別に日本が持ってるわけで、本当に自腹で来てるわけ。
もちろんだからね、多くの人はやっぱりこうやってほら国外に逃げれるっていうことは、そう、ある程度資産のある人じゃない。
金持ちじゃないとできないんだ。もち
ろんお金がない人なんかね、そもそもだって普通の海外旅行だって行けないわけだから。
そうだ、ね、うん、あ、そう、でもさ、こう杉原千畝の映画の時でも、あの、もう本当に最後まで帰ってくださいって、
ね、医者の窓から書いたっていうね、
書いてる、書いてもらう人たち、なんか貧乏そうな感じの人ばっかりよ。
いや、それはだってほら長い間それこそ
旅
してきたわけだからさ、
そら、
で金出しゃ何でも買えるっていう時代じゃないわけじゃないですか。元々の資産はあるし、お金はあるけど、これ金たくさん積んだから出せるもんじゃないじゃん。
そうだね、
公の書類だし、しかも中央の官庁はダメだっつってなるの、うん、まあ、結局現場 で
これが、まあ、今までは証言ぐらいしかなかったのが、物が見つかったってことなんですね、うん、はい、
杉原さんなんかね、戦後にこれで外務省から辞めさせられて結構苦労された
んです。ああそうあるんだよ。それもね、昔その映画見て一回やろうかなって思って自然消滅したネタなんですよ。
この人はなんか法務省一応役人としては一応行けたん
です、ね、はい、それなりにね。
なんかその辺もあんのかね、
はい、
うん、
ちょっと日本人離れしてるよね。
なかなかあの彫りの深い
ね、
織田裕二みたいな顔して
る。ジャズとかやりそうな感じね。あ、まあ昔の衣装だからっていうの
もあるんですね。まあね、外交官ですからね。
はい、では次参りましょうか。次どれにしましょうか。
じゃあこれ、
はい、続いて6月25日のニュースです。新聞のニュースです。国宝修復官製談合疑い、滋賀県長浜県職員と業者逮捕、
うん、
滋賀県警は6月24日滋賀県が発注した長浜市の宝厳寺の国宝や重要文化財の保存修理工事をめぐり、予定価格に近い価格を建築業者に漏らしたとして官製談合防止法違反と公共売入札妨害の疑いで県、逮捕、その担当者を逮捕しました、
うん、
落札したその工務店の社長も同じく、逮捕されましたというニュースです。
はい、
はい、これ滋賀県にある国宝のものを、修復するの談合があったんですね。
竹部島ってね、あの滋賀県琵琶湖の真ん中に島があって、はい、そこにあるお寺ですね。
行ったことある？
いやないです。もう竹部島行きたいんですけどね。
宝厳寺はですね、
うん、
724年聖武天皇が湖の小島に寺院を建立すれば国家太平や五穀豊穣が叶うと夢の中でお告げを受けたことが由来で建立されたと伝わります、
うん、
で、豊臣秀吉にまつわる門を秀頼の命令で京都から移築されたとされる唐門があって、これが国宝、
うん、はい、
観音堂や五重石塔などは重要文化財です、
はい、
でご本尊は日本三大弁天の一つとされるされます、
はい、
真言宗のお寺ですね。で、まあ、なんで、まあ、こういう談合をしたのかっていうところなんですが、
はい、
まずこれ発注した県の職員さんは滋賀県に2005年に滋賀県庁に入庁して文化庁が承認する主任技術者として、文化財保護課で建造物文化財の保存修理にかかる設計管理に従事していたそうです。で、このお寺さんのも2015年から担当していたそうです。で、この受けた会社の方ね、談合で受けた会社はですね、1903年明治36年に創業した会社で、
うん、
今回逮捕された方が4代目で、
うん、
自社建築を専門になったんだって。この4代目は自社建築の専門にするようになったそうで、
はい、
現場での実際の仕事を見たことがあるが非常に技量が高いと思っているっていうので認められている人で、お寺さんの関係者の方も、寺を何度も工事してもらっているが腕は良かったっていう人。
まあそうですか、
ね、難しいよね。その修復とか復元するのに適当な人に頼むよりちゃんと腕のある人に頼んだ方が
いいじゃん。いやもちろん
そうです。だからそこで競売で、
うん、
わけのわかんない人に勝ち取られるより、
まあもちろん多分入札の資格があると思いますけどね、うん、誰だっていいってわけじゃないと思うけど、
でも値段で負けてさ、変な人にとか信頼関係のない人にとかっていうよりは、
まあ、そこを監督するのが役所の仕事なんだけどね、うん、
でもさ、今年のさコロナでもさ、
うん、
あのアベノマスク、
はいはいはい、
えらいその、まあ、来たアベノマスクって
来ましたよ。
使った？
使ってるよ。
あ、使ってんの？
うん、
嘘、僕記念に残してある。あ、
みんな言うね。
来たるべき時に備えて、
来たるべき、
うん、あの非常持ち出し棚にちょっと保存してあるけど、 あれもさ、ちょっとこれあの時はさ緊急事態だったわけじゃんか、
うん、
でそれでさどの業者に頼むとかっていうのさ競売なんかかけられないじゃん、
うん、
だったら自分がもしそこにいたら僕あそこの会社知り合いだから頼めるよとかってさ、うん、なんか下そういうのでいろんな会社が頼まれたのかなっていうのもちょっとイメージしたの。本当かどうか分かんないよ、うん、だって今仕事だってあるじゃん。あ、僕はこういうとこだったらああいうとこ知ってるから頼んであげるよって言って受けたり頼んだりってするわけじゃんか。だからそういうののなんか延長なのかな。でも公務員はそれじゃダメなんだよね。
だしね、まあ、受ける側のそのまあ商人にしろそのね職人さんもだからこそやっぱりきっちりやんなきゃいけないっていうのがまあ本来の日本人の国民性じゃないですか。あんないい加減なマスクを収めちゃったら結局自分じゃなくて頼んだあなたの顔も潰しちゃうことになるしってんで、ね、それこそ昔なら損してでもいいものを収めるみたいな、まあね、この大工さんは確かにきっちりした方だね、
うん、なんかなんかしゃあないのか分からんでもないなちょっと
思った。いや僕ちょっと漏れ聞いた話ではその役人そのね談合したその文化財担当の人すごい熱心な人で結構まあ仕事の評判は良かった
の。だから真剣になりすぎたがゆえに、
まあ、
ちょっと、
ね、実際だからそのねえだからやっぱりこの人に落とさなきゃいけないっていう事情もあるでしょう、ね、多分ね、それは分かんないけどね、うん、
ちょっとなんかこういう
その新聞の額面通り受けちゃうとなんか悪い役人と悪いその大工が結託してなんか値段つり上げてみたいになるけど、まあそんな甘いもんじゃないよね多分ね、
うん、はいね大変だね。これそのさっきのこの飛鳥美人のだって、うん、結局誰が修復したか知らないけどさ、うん、この辺も競売でどの業者かとかやってたのかな。
まあそれは多分民間の業者じゃないとね、まあまあ答えはね、
はい、はい、
某なんだっけ広告電通みたいにさ、間でつまんで右から左に回して、
いやそんなんじゃないよ ね、
しかも結構な額取るっていうのとは全然レベルが違う話なんで、はい、うん、
さ、じゃあ最後もう一個どれか、
あ、もう一個じゃん、うん、じゃあもうこれでしょう。
はい、久喜親子に髪剃るな、
うん、
五奉行秀吉の死隠したかった。はい、これ6月12日の新聞です。ですね、鳥羽城を築いた戦国武将久喜義隆と次男の森隆宛てに石田三成ら豊臣政権の五奉行が髪を剃らないように命じた書状を確認されました。発見されました、うん、
はい、
病死した豊臣秀吉に髪を剃って弔意を示そうとした久喜親子に対し、秀吉の死が明らかになるのを避けたかった三成らが咎めたとみられます。書状は三成らの連名で、三成の連名です。で、この書状は1598年、慶長3年のものとみられ、12月29日付、その年の8月に、秀吉は亡くなりました。この書状が書かれた時点では、秀吉の死は、公表されてないので、政権側が、翌年1月15日に公表したので、三成らは秀吉の死を公表する前に知れ渡るのを避けるため、書状を送ったのではないかと見られます。
うん、
秀吉死にました、
うん、
すぐ公表はされないんだよね、発表されないんだよね、
公にはね、
うん、
まあ、だからその、まあ、身近な人にはまあ分かるんで、
まあね、
まあ一応その喪に服するために頭丸めると、
うん、
そうなるともうみんな知っちゃうからちょっと待った
もう一回ね、8月に死んで、うん、一般に発表されたのは年明け、
うん、
だから 4,5 ヶ月隠してた。
秀吉はね、死んでから半年ぐらい。
そんなに隠し通せるもんなの？
うん、まあね、ちょっとい
や僕ら庶民はさ、
うん、
死んでたんだってぐらいで言ってるけど、そう、
うん、
こんな大名クラス、あ、でもクッキーさんは知ってるわけか、
うん、
近い存在だもんね、割と。
まあそうね、婚姻関係とかいろんなあれがあるじゃないですか。
そう、うん、だから知ってるから、知ったから髪丸めて、丸めて。
まあでもやっぱりまさに庶民に知られたくないんじゃないの？やっぱ世の中に知られちゃうとこうやっぱり、ね、
あれ
時代の雰囲気が変わるからね、
うん、お殿様どうして坊主になっちゃったんだろうって。
それは当然そうなるよ、
うん、でこの書がこの五奉行のこれが、
ああ署名がね、
署名なんですよね、うん、へえ、髪剃るなって、そんなで5人の連名で書くんだね、
うんう
ん、で出てくるもんなんですね、こんなの。
まあ置いてあるよね、
これで大河ドラマもちょっと盛り上がりますな。
ああ大河やってたらこれは多分このタイミングで出たんでしょうね。
出てきますな、ね、石三成殿、
こんな手紙が発見されましたよ、
三成殿、
番組もそろそろ佳境ですみたいな、
拙者は
来週
髪は剃りません、
第36回秀吉シスト回の前回ぐらいに
丸める、父上頭丸めましょうぞとかってこうなるんでしょうね、うん、はい、これちょっとローカルニュースっぽいね、はい、ですが、
いや、ちょ、我々にはほら「クキ」って結構
それはね、
タイミーな話題ですから、
ですね、はい、またちょっとネタが集まったらこんな感じ
で、こんな感じでいいんですか、
はい、ね、
適当にしたわけです
けど、いや主にですからね、うちこれちょっと良かったんだけど、これまた取っとこう、
あ、ビン20個、うん、ああまあそれかな、
はい、ちょっとまた不定期、
もう一本行くんやったらこれかなと思う、
ああ、うん、ちょっとね、あ、行こうか、行こうか、
あ、そう、
はい、じゃあもう一個、5月24日のニュースです、あ、新聞です、中学生 B29 追跡日記、
ほう
ということで、名古屋空襲で襲来した米軍爆撃機 B-29 の動向を3ヶ月間にわたり中学生が観察し、図解付きで記した日記が見つかった。空中での B-29 の動きを一般人が詳細に記録したものは全国的にも珍しく、戦争を記録する貴重な資料と驚きという驚きです、うん、B-29 空襲日誌と名付けられた日記は英語版のノート計28ページにわたって書かれました、
うん、
名古屋で本格的な空襲が始まった1944年12月13日から翌45年3月13日までを記録してあります。ペンと色鉛筆を使い分け、米軍機がどの方角から来て、どのように旋回したかなど、飛行経路を図解。空襲後にはラジオを聞いて、日本側が撃破した機数や損害なども記されています。戦時中には口に出しにくかった率直な気持ちも綴ってあります。警報が出たものの敵機が見えない日には退屈であったとか、自宅上空を通過したが被害を免れた日には家の上で登壇しなくてよかったなどと書かれています。度重なる空襲に加え、昼間の重労働の疲れが影響し、3ヶ月で日記は終わっていますというものです。
うん、
こんなの珍しいの、こういうのって。
まあ、そこまで詳細なのは珍しいんですか、まあ、空襲があったとかね、その自分の身近な被害とかっていうのは、まあ、日誌なんかに書いてる場合もありますけど、
あの市役所とか記録書いてるんでしょ、その空襲警報を出したとか出した
ら、警報のね記録はあると思うよ、うん、
被害状況とか数字書いてないな、ああいうのって
どこそこ、いや、それはラジオの情報とかあるじゃない。でこの この彼は要するに自分で見てってことでしょ。
あ、そうですね、
自分で見てはこっちからこう飛んでっていうのを自分で載せて、うん、
でこれがですね、実際そのアメリカの方の記録とかと照らし合わせても、まあ、大体合っている、
アメリカ側の、
うんうん、とかそういう記録でも合ってるそうですね。もう、落ち、爆弾落ちなくてよかったとかって、そんなんで書いちゃいけないもんなのか。いや、まあ、公にはできない
もんなのか。うん、まだあんまり結構人に見せるとまずいし、ね、でしかもほら自分の感覚であれ一気も撃墜なんかしてないのにラジオで言う。てるよとかいうのに気づき始めると結構やばいです
よね。そうでしょうね。あの、貴重な資料なんだって、うん、中学3年生ぐらいで、中学生、
旧制の中学生が、まあ今のほぼ大学高校生ですね、うん、
じゃあ15、6、7で、
まあまあまあやっぱりこれぐらい考えるんですよ、高校生になれば。なんとなく爆弾降ってきただけじゃなくて、
そうですね、あの焼夷弾がキラキラキレイキラキラキレイでさとかじゃダメなんですね。
あれとどっちから来るのかなとか
え、うん、でもさ防空壕に入ってたら見てちゃダメなんじゃない。
うん、まあそ自分の庭にバンバンしときゃ向こうの方とか、
ね、あ、 で、 あ、でもそういう話って聞くよね、うん、その空襲経験した人がさ、隣町が落とされ爆弾落とされてるのを丘の上で見てたとかって話っていうのは聞いたことあるね、う
ん、まあ、南区だから、まあ、名古屋市としては結構外れの方なんじゃない。名古屋市、中心部とは違う。
あ、う
ん、
そうですね。名古屋市は空襲はあれでしょ、名古屋駅とか名古屋城とか、
名古屋空襲はね、
あの辺だし、
お城がね、
そ、熱田区とかもひどかったんだっけな、うん、なんか軍事工場があったんだよね。
そうそうそうね、うん、海軍の工場とかね。
そう、ちょうどこの夏休みシーズンとかはさ、とかこの春から夏ぐらいとか各地で空襲とかがあったから、
うん、
その地元の博物館とか資料館とかでやっぱ戦争をね学ぶような企画展とかって恒例行事であるじゃない。
夏はね、
夏ね、うん、でやっぱりそれも新聞に載ってたから、うん、ケリーさん博物館でも、うん、その空襲のね展示が行われましたって書いてあったから見に行ったのよ。
お、
前見たのと同じものを展示してるわけよね。うん、なんか毎年見に行くもんでもないよね。新しい資料が発見されるわけじゃないから。
新しい、
ね、うん、だから前見たやつじゃん。それで帰ってきました。うん、
君みたいな年の人間が行くもんじゃないでしょ
う。そう、小学生のね、そうそうそう、
平和学習とかで。
はい。うん、はい、ではまたね、ネタが集まった頃に、ある程度集まった頃にね、また。やりたいと思います。ではお便り参りましょう。
手紙、
はい、港さんからいただきました。
港、
はい、おもれきの皆様こんにちは。今日は346回センター試験中編を聞いていました。4月27日にいただきましたね。ケリーさんの目の具合はその後いかがでしょうか。治療はうまくいって回復されるようお祈りしております。ありがとうございます。さて、気がつけば350回も目前ですね。いよいよ7周年ですか。すごい。本当にいつも楽しませていただきありがとうございます。外出の自粛も長くなってきましたが、収録は続けていらっしゃるのでしょうか。最近は大河の撮影も止まっているそうですが、麒麟が来るの前半では若い信長や小さな家康が出てくるので、この頃は100回目の信長特集や200回目の家康特集を聞き直したりしています。そんな初期の名作の再配信とかでも全然いいと思います。どうぞ、ご無理ないようにといただきました。ちょうどコロナの一番自粛の激しかった時です ね、
う
ん、
そうですね。
ちょっとあのまとめ撮りがちょっとこの春の頃って忙しくなるので、ちょっと意図的に、
まあ、なんとなくうまく、
はい、多めにちょっと収録させていただいたら足りましたね。
お任せましたね、
はいはい、なのであの再配信とかはなく、そうか、その手もあるんだね。
そうだよ。
でもさ、恥ずかしいじゃん。
せ そうやな、
初期の名作を聞いてもらうのって。
あ、そういう意味。
うん、だって戦国
出したものを二度出すのが恥ずかしいって意味じゃなくて。
あ、それもある、それもだけど、それでも今ドラマなんかもみんな再放送だらけじゃん、
ね、うちはそんなことはします。
大河ドラマだってそうじゃんか。見た、あのプレイバックみたいなやつ、
あれでしょ、あの始まるまでに
見た
でしょ。
そう、うん、あさ、独眼竜政宗見たんですよ、
う
ん、やっぱあの勝新の秀吉すごいね。
ああ、あれはね有名な
シーンですね。あの場面は覚えてるんだけど、改めてちゃんと見たら初めてですよ。
あ、そう。
うん。
あ、まあその物心ついてから。
そうそうそうそう。あの小田原で秀吉に会う時の秀吉のすっごいあの天下人の迫力。
そうそうそうそう。
強烈だね。今なあんなの見られないね。
まあ、ああいうなんつうんだろうね、タイプの役者っていないよね。
ちょっと悪役もできるようなね。
そうそうそう。
こうトップスターってね。
重みのある
なんつうかな。はい。ね、また麒麟が来るももう始まってんのかな。どうなんでしょうね。年越すんだよね今年は。
そうか、まあ、そもそも始まったのが遅れて、
うん、そうでコロナ休みで、ね、って桶狭間の合戦で終わっちゃいますよね。
放送したのが桶狭間の
時で終わって、あの桶狭間もさ、光秀さん何も出番ないじゃん、馬乗ってあっち行ったりこっち行ったりして、
あれもなんか本当なのかみたいな話
だよ、ね、ちょっと無理あるよね、
昔ってなんかと思
う、うん、
仕方ない。
信長様語れたのですね、これからはどうされるのですか。お前何様だってちょっと思っちゃった。
なかなか桶狭間のね、あの一番槍のシーンとか結構いい感じ、ね、
またタッキーがね、じゃあ翼か、
翼くん
ですか、ね、ああいうシーン多いね、那須の与一やったりね。
そうそうそう、
うん、さ、あの僕ね、あの信長さんのね、
うん、
あの信勝さん、信行さん弟をさ殺すシーンとかさ怖かった。
あ、
でも勝新ほど迫力はない、
でもそれは
ねえ、
それはレベルが違うし、まあ、ね、そういう役じゃないしっていう話で、
はい。じゃあもう一つ、大阪の梅さんからいただきました。
あふさかの夢、
はい、
梅、
梅、うん、初めまして、1年ほど前ポッドキャストで出会ってから、毎日聞いています。お二人の楽しいおしゃべりに笑わされ癒される毎日です。これからも長く配信を続けてくださいますようお願いします、
うん。
ちなみに一番好きな大河ドラマは昔なら家臣、最近なら軍師官兵衛ですと、
うん、
軍師官兵衛ですというところですね。家臣がおすすめということはなかなかのまあまあなお兄様で、
ちょい先輩かな
ですね、
うん。
家臣って何の話だっけ。
大村益次郎、
ああ長州の話ですね、
はい。
誰だっけあれ主人公は、
なんとか梅雀じゃないわ、
あ中村梅雀さん、
中村梅雀じゃない、あの
松之助、梅之助さん、
あの辺の人です、
ね、ちょっと丸っこい感じ
です
ね。
そうそうそう、
はいはいはいね、ちょっとキリンもね、昨年に続きちょっと大河のヒット続いてますからね、またちょっと見逃せないですね。
ヒット？
ヒット連続じゃん。
ヒットしてる。
ヒットしてるじゃん。
キリンがよくヒットしてんの。
評判いいでしょ。
いや、いいです。もう好きですよ。
でもあれさ、キリンってさ、本当に本能寺の変までやるの？朝倉って結構短いの、いるの。もう終わっちゃうの。
うん、もう短いでしょ。
本当もうあの斎藤は長かったよね、美濃は。
でもまあこの後美濃の攻略の話かもし
ん
ね、
うん。うん。でもそこは。光秀さんあんまり関係ないんじゃないの。
うん、まあ、その辺もね、まあ、諸説ありの、あの辺が結局あの間が一番よく分かんない。あのあとあの義明と一緒に出てくるまでがよく分かんない。
だからさ、創作 でしょ、
まあまあ、
分かってんだよ、
いいんじゃない
にしてもちょっとおいしいとこにいすぎだよなって思う。
歴史史実じゃないから
分かってるけどさ、ちょっと都合よすぎないって、本当にネタないんだなと思った。
いいんですよ、
はい、うん、はい。番組ではですね、 リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はブログのおもれきのブログをご覧ください、
うん。
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。